today in Mark chapter 1, verses 14 through 20, there's one sense in that the entire book of Mark could be called the making of a disciple.
ある意味、マルコの福音書全体はキリストの弟子作りについての内容と言えるかもしれません。
But here in Mark chapter 1, verses 14 through 20, we see the first disciples called.
最初の弟子たちが召される様子、これはマルコの福音書1章14節から20節に書かれています。
And in relation to their calling, the first two verses of the passage here show us what they're responding to in this call to be a disciple.
14節から2節分を見ると、最初の弟子たちが召されたことに関連して、弟子となった彼らが何を応答したのかが示されています。
Now, folks, there's a lot of understandings of what it means to be a Christian. But at the core, it means to be a disciple.
クリスチャンであるとはどういう意味か。これには様々な解釈があります。しかし、その核心はキリストの弟子であるということです。
For many people, following Jesus can be boiled down to saying the sinner's prayer or a similar prayer and just getting out of the threat of hell.
多くの人々にとってどうでしょうか。イエスに付き従うということは、罪人が祈ったり、それに類する祈りを唱えたりして、地獄から抜け出すことに尽きると言えるでしょう。
But following Christ is so much more than that.
しかし、キリストに付き従うとは、それ以上のことなのです。
And I hope through this passage that we see what Jesus is really calling us to when he calls us to follow him.
イエスが私たちに従いなさいと呼びかけるとき、イエスが本当に私たちに呼びかけていることとは何なのでしょうか。私は今日の説教箇所を通して私たちがそれを知ることができることを望んでいます。
It's not the easy call that we sometimes try to make it out to be.
イエスの呼びかけは私たちにとって簡単にできるものとは限りません。
Now,To be clear, of course, it's not complicated.
もちろん複雑なことでもありません。
Acts chapter 16 verse 31 boils it down to believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved.
使徒の働き16章31節は主イエスを信じなさい。そうすればあなたも救われますと要約をしています。
But it's not an easy calling.
しかしその呼びかけは簡単なことではないのです。
So let's look at these verses, and hopefully it will become clear here what I mean when I say that.
これから聖書箇所を見ていきます。すると、私が言いたいことが明らかになると思います。
The Bible says in Mark 1, starting with verse 14, Now after John was arrested, Jesus came into Galilee, proclaiming the gospel of God, and saying, The time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel.
14節。ヨハネが捕らえられた後、イエスはガリラヤに行き、神の福音を述べ伝えて言われた。時が満ち、神の国が近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。
Now, the man that we were introduced to 2 weeks ago, John the Baptist, he's now arrested at about the same time that Jesus begins his official ministry after, you'll remember, spending time in the wilderness being tempted by Satan.
2週間前、バプテスマのヨハネについてご紹介しました。イエスがサタンの誘惑を受けて荒れ野で過ごした後、正式な宣教開始とほぼ同じ時期に彼は逮捕されました。
Now, that of course happened right after his baptism. So, all three of these events, they seem to happen, at least in Mark, in very short succession of each other.
バプテスマのヨハネが逮捕されたこと、イエスが荒野で過ごしたこと、イエスが宣教を開始したこと、この三つの出来事は、イエスがバプテスマを受けた後に短期間のうちに連鎖的に起こっています。
Now, these verses are important because I believe that they help us to be able to see that the first disciples of Jesus, they know what it is that they're being called to when they're called to follow Jesus, at least in some small way.
最初にイエスの弟子となった人たち、イエスに付き従うということがどういうことになってしまうのか、うすうす知っていました。14節から15節を読むと、こんなことがわかります。これらの節は重要です。
So, what do we see here that following Jesus entails?
さて、イエスに付き従うとは一体何を意味するのでしょうか。
And the core of following Jesus is faith and repentance.
イエスに付き従うこと、その確信は信仰と悔い改めなのです。
That's the message that Jesus proclaimed. And that's the message of the gospel of Jesus Christ.
信仰と悔い改め。これがイエスが述べ伝えたメッセージです。これがイエス・キリストの福音のメッセージなのです。
Now, 2 weeks ago, we saw that this was the message of John the Baptist. And he was, if you remember, a continuation of the Old Testament prophet's call to repentance and turning to faith in God.
この信仰と悔い改めは、バプテスマのヨハネが伝えたメッセージでした。私たちは2週間前にそのことを見ました。また、旧約聖書の預言者たちは、悔い改めと信仰を持って神に立ち返れと呼びかけ続けましたが、ヨハネはその預言者たちに続く一人でした。そのことも私たちは見てきました。
Now, I mentioned earlier that in Acts 16:31, salvation is as simple as believing in Jesus as your Lord and Savior, and He will save you.
私たちは先ほど、使徒の働き16章31節を引用したときに言いました。救いとは、イエスを主であり救い主であると信じるだけである。そうすれば救われると。
Now, if you're in here today and you've never repented of your sin and you've never trusted in Jesus Christ as your Lord and Savior, then the entire message for you in this are these two words, repent and believe.
ここにいるあなた方が今まで一度として自分の罪を悔い改めることも、イエス・キリストを自分の主であり救い主として信じることもなかったとします。そうならば、今日の礼拝説教であなたたちが受けるべきメッセージはこうです。悔い改めて信じなさい。
And even today, that has not changed.
それは今も変わってはいません。
But just as Mark wanted to conveyAnd the first followers of Jesus understood this faith in Jesus, which, yes, is simple at its core, repent and believe. It can come with great cost at times.
マルコが伝えたかったことは何でしょうか。イエスに最初に従った人たちが理解していたことは何でしょうか。それは、イエス・キリストを信じるこの信仰は、確信とは悔い改めて信じるということで単純なものなのですが、時として大きな代償を伴うことがあるということです。
Because while the core of following Jesus is to just repent and believe, folks, discipleship can be painful.
イエスに付き従う、その確信とはただ悔い改めて信じることです。ですから、弟子となることは痛みを伴うこともあるのです。
Why does he tie together the arrest of John the Baptist with this message?
なぜマルコはバプテスマのヨハネが逮捕されたことと信仰のメッセージとを結びつけたのでしょうか。
And it's for just this reason. For the men and women who follow Jesus just like John the Baptist, it could mean persecution.
それはイエスに付き従うということは男性にとっても女性にとってもバプテスマのヨハネと同様に迫害されることがあり得るのだということを意味するからです。
And I would say that It will always mean that at some level, someone will reject you, like the government authorities rejected John and his message to the point of imprisoning, and we'll see in a few chapters from now, actually killing him.
イエスに付き従うということは、常に誰かがあなたを拒絶することを意味するのです。当時の世の権威は、バプテスマのヨハネを投獄し、そのメッセージを拒絶しました。マルコの福音書をさらに読み進めていくと、彼らはイエスを投獄して殺してしまったと書かれています。
Now, another theme that Jesus consistently proclaims is the nearness of the kingdom of God.
イエスが一貫して述べていることがもう一つあります。それは、神の国は近いということです。
Now,Actually, Matthew is the gospel writer who focuses most heavily on this topic of the kingdom of God. But Mark and Luke both include it quite a bit as well.
神の国は近い。マタイはこのことに最も重点を置いて福音書を書いています。しかし、マルコとルカもこのことを多く割いて語っています。
This concept of the kingdom of God...You could actually say that it summarizes Jesus' life and his teaching.
この神の国という概念は実にイエスの生涯と教えを要約しています。
And it flows directly from the biblical idea of God being king.
神の国という概念は直接的には神が王であるという聖書の教えから来ています。
Psalm 5, verse 2 says, Give attention to the sound of my cry, my king and my God, for to you do I pray.
詩編5編2節にはこう書かれています。私の叫ぶ声を耳に止めてください。私の王、私の神、私はあなたに祈っています。
And of course, God's kingship comes, first of all, from him being the creator of everything.
神にある王としての権威は、神が万物の創造主であることに由来しています。
And then we see his authority in the history of Israel in the Old Testament as he defeats the power of the greatest nation on earth at the time, Egypt, to bring his people out of captivity.
旧約聖書に書かれたイスラエルの歴史において、神は当時地上で最も偉大な国であったエジプトの力を打ち破り、囚われの状態にあった民を救い出されました。私たちはこのことを通してその権威を目の当たりにするのです。
His kingship is seen in the establishment of the nation of Israel and the giving of the Ten Commandments in Exodus 20 and then the rest of the law that was intended to be the basis of their national identity as the people of God.
神の王権はイスラエルの建国、そして出エジプト記20章にある10回の自由において見られます。出エジプト20章に書かれているように、神は民に10回を与えました。さらに、後に様々な律法を与えています。神は神の民としての民族的アイデンティティがイスラエルの基礎となることを意図していたのです。
But Jesus was not limiting...The kingdom of God to an Old Testament experience of the people of Israel, which is what the religious and the political leaders of Israel during Jesus' day, that's what they actually did.
しかし、イエスは神の国を旧約聖書のイスラエルの民だけが経験することばかりには限定しませんでした。当時のイスラエルの宗教的政治的指導者たちとは対照的でした。
Jesus made the bold claim that he himself is the fulfillment of the kingdom of God.
自分こそが神の国の成就者である。イエスはこのように大胆に主張をされたのです。
And so he says in verse 15, the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand.
イエスは15節でこう言っています。時が満ち。神の国が近づいた。
His presence on the earth, it really marks the culmination of what God was doing in the Old Testament.
イエスが地上におられる。それはつまり、神がこの地上におられるということだ。このことは、 旧約聖書において神が成し遂げてこられたことのまさに集大成なのです。
The focus was never supposed to be on a particular country of people, but on the one coming through those people who would make it possible for anyone to become part of the kingdom that God himself is building.
神の国の一員になるということは、決して特定の国の人々だけに限ったのではありませんでした。しかし、誰でも神を王とする国の一員となることを可能にしてくださるのは、特定の国の人々から来られる一人のお方なのです。
Jesus presented the kingdom of God as something that anyone who comes to God in repentance and faith can enter into and become a part of.
神の国は、悔い改めと信仰を持って神に近づくものであるなら、誰でも入っていって、その一部となることができる。イエスはそのように示されたのです。
But to enter that kingdom, you have to go in by Jesus himself, because as one commentator put it, in Jesus of Nazareth, the kingdom of God makes a personal appearance.
神の国に入るためには、イエス自身の手によって入らなければなりません。ある聖書仲介者はこう言っています。ナザレのイエスにおいて神の国は姿を現す。
Now, there's a lot more you could say about the kingdom of God, and there are arguments back and forth in theology over what the kingdom of God is and how much of the kingdom of God is on earth right now.
神の国について語るべきことはまだたくさんあります。また、神の国とは何か、神の国が今地上に来ているのか否かをめぐっては、神学会で論争が繰り広げられています。
To be honest, I don't want to get into a lot of that, but let me just say that this is one of those areas where the gospel as proclaimed by Jesus seems to be clear that in some way the kingdom of God has already come in Jesus Christ.
私はこれらのことについては立ち入りたくはありません。ただ言わせていただけるならば、イエスは、神の国はすでにイエス・キリストによってもたらされたと述べ伝えました。神の国はすでにイエスの到来によって来た。ある意味、このことは明らかでしょう。
But then, when we read the book of Revelation, it's also clear that a fully realized physical reign of Christ over a new heaven and a new earth is waiting for us in the future.
新天新地が来ると、キリストの物理的支配が完全に実現する。ヨハネの黙示録を読むと、このこともまた明らかです。
So, it's best to think of the kingdom of God in terms of what we've already discussed many times, the already but not yet.
つまり、神の国はすでにあるがまだない。このように考えるのが最善なのです。
We are already a part of the kingdom of God through Jesus Christ. But folks, we look around and we know that we do not yet experience the full glory of that kingdom because of the impact of sin in this world.
私たちはすでにイエス・キリストによって神の国の一部となっています。この世にはびこる罪が影響しているために、まだ完全なる神の国の栄光を体験していないのです。
This is what Paul is describing in Romans chapter 8, verses 18 through 22.
このことをパウロはローマ人への手紙8章で述べています。
There the Bible says in Romans 8, For I consider that the sufferings of this present time are not worth comparing with the glory that is to be revealed in us. For the creation waits with eager longing for the revealing of the sons of God. For the creation was subjected to futility, not willingly, but because of him who subjected it, in hope that the creation itself will be set free from its bondage to corruption and obtain the freedom of the glory of the children of God. For we know that the whole creation has been groaning together in the pains of childbirth until now.
ローマ人への手紙8章18節から22節ではこう言っています。今の時の苦難はやがて私たちに掲示される栄光に比べれば 取るに足りないと私は考えます。被造物は切実な思いで神の子供たちが現れるのを待ち望んでいます。被造物が虚無に服したのは、自分の意思からではなく服従させた方によるものなので、彼らには望みがあるのです。被造物自体も滅びの束縛から解放されて、神の子供たちへの栄光の自由に預かります。私たちは知っています。被造物のすべては今に至るまで共にうめき、共に生みの苦しみをしています。
There's coming a glory that awaits us in a fully realized kingdom of God that will make every bit of suffering of our present experience seem like absolutely nothing in the eternal experience of being a son or daughter of God himself.
神の国が完全に実現すると、栄光が私たちを待ち受けています。神の子、あるいは神の娘として永遠を体験するようになると、現在私たちが体験している苦しみのすべてが何でもないことのように思えるようになるのです。
It will make everything else here on earth we experience seem like just the pain of childbirth that ends with the joy of experiencing the new baby coming into this world.
神の国が完全に実現することを思えば、この地上での生活はあたかも赤ん坊がこの世に生まれて喜びに満たされたとき、終わりを告げる生みの苦しみのようなものかもしれません。
Now, this idea of the kingdom of God being part of the gospel message, it's a glorious and wonderful truth of what it means to be a disciple.
神の国について以上のように考えると、この福音のメッセージの一部である神の国は、キリストの弟子であることの意味とは何かを示す、輝きに満ちた素晴らしい真理なのです。
It's a wonderful truth because the kingdom of God is what you are gaining as a disciple of Christ.
輝きに満ちた素晴らしい真理である理由、それはあなたが神の国を手にするからです。
As we continue reading the next few verses and we see what the commitment of a disciple looks like, we can too easily look at itIn many times, as simply a life of giving up what we enjoy here on earth.
16節以降を読み進めていくと、私たちは弟子の献身がどのようであるのかを見ます。すると、私たちは彼らの献身の姿を見て、単純に地上での生活の楽しみを諦めねばならないと受け止めがちです。
But it's this knowledgeThat we become part of the eternal kingdom of God and His work in this world through Jesus Christ. This is what we gain.
しかし、私たちが献身を通して得るもの、それはイエス・キリストを通して永遠の神の国とこの世における神の御業の一部となるという知識、これです。
Now, salvation is not about giving up good things.It's about gaining the best thing. It's about gaining the eternal thing, the relationship with our Creator God, the King of the universe.
救いとは、良いものを諦めることではありません。最高のもの、永遠のもの、宇宙の王である創造主なる神との関係を得ることなのです。
And so then in verse 16, we're introduced to the first four men who responded to this message and became followers of Jesus, who we come to know as his first disciples.
それでは16節を見ます。イエスの呼びかけに応えて、イエスの弟子になった最初の4人、つまりイエスの最初の弟子たちを紹介しています。
Mark 1, verse 16, the Bible says, Passing alongside the Sea of Galilee, he saw Simon and Andrew, the brother of Simon, casting a net into the sea, for they were fishermen. And Jesus said to them, Follow me, and I will make you become fishers of men. And immediately they left their nets and followed him. And going on a little farther, he saw James, the son of Zebedee, and John, his brother, who were in their boat mending the nets. And immediately he called them, and they left their father Zebedee in the boat with the hired servants and followed him.
16節から、イエスは ガリラヤ湖のほとりを通り、シモンとシモンの兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師であった。イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。人間を取る漁師にしてあげよう。すると彼らはすぐに網を捨ててイエスに従った。また少し先に行き、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネをご覧になった。彼らは船の中で網を繕っていた。イエスはすぐに彼らをお呼びになった。すると彼らは父ゼベダイを雇い人たちと共に船に残し、イエスの後についていった。
Now, remember that Mark is the Apostle Peter's story. So it makes sense that a book of his experiences with Christ and what it meant to follow Christ would start with his call to be a disciple.
マルコの福音書はペテロの物語であるとお話をしたことがあります。そのことを思い出してみてください。つまり、ペテロがキリストと出会った体験について、そしてキリストに付き従うことの意味について書かれた福音書です。ペテロが弟子としての証明を受けたところから始まることに疑問はありません。
Simon was Peter's name before Jesus changed it later, along with his brother Andrew here, you can tell he's a fisherman.
ペテロの名前はシモンと言いました。イエスがシモンをペテロと呼ぶようになって、ペテロという名前となりました。彼は兄アンデレと共に漁師でした。
Now, there were two other brothers, probably, in the same fishing area, named James and John, and they were also called at that same time.
それから、おそらく同じ漁場であったと思われますが、ヤコブとヨハネという名前の二人の兄弟も漁をしていました。
Now we have to ask, what is the significance of four fishermen being the first ones that Jesus called?
イエスが最初に召されたのが四人の漁師でした。このことはどのような意味があるのでしょうか？
You can see a map up here on the screen of the Sea of Galilee, and the area they're actually in is Capernaum, which is circled up at the top of the Sea of Galilee.
画面の地図をご覧ください。ガリラヤ湖があります。ここはイスラエルだけではなく、ローマ帝国周辺でもおいしい魚が取れる漁場として知られていました。
And this area it was well known for its delicious fish. Not just in Israel, but actually the fish was spread all throughout the Roman Empire, because it was so sought after.
繰り返しますが、この、ガリラヤ湖、ここはとてもおいしい魚が取れるところとしてローマ帝国周辺で、知られていたところです。
Fishing was a huge business. And there were at least on this lake 19 different fishing piers and boat launches around the Sea of Galilee at that time.
この漁業は一大ビジネスでした。ガリラヤ湖周辺には少なくとも19の漁港や船着き場がありました。
And don't think of fishing as going out with a pole. Fishing is a lot of hard work. It uses nets. And these men were, in one sense, very blue-collar, tough workmen.
漁業は網を使った重労働でした。漁師たちは言ってみればブルーカラー、すなわち重労働者でした。
But you also have to understand that they were likely very good and shrewd businessmen. As what would have to happen is they would take and sell their fish at the market, they would negotiate for the best prices, and they would form business relationships to send these fish throughout the Roman Empire.
彼らはまた市場で魚を売り、最良の価格と取引関係を求めて交渉できるような抜け目のない優れたビジネスマンでもあったようです。
But what these men were not were the religious experts of the day.
しかし漁師たちは当時の宗教専門家ではなかったのです。
Now they had all grown up Jewish, so they undoubtedly had been raised and knew the religious requirements. They understood, they had an understanding of the Old Testament as it had been interpreted to them through their religious leaders.
彼らは皆ユダヤ教徒として育ちました。彼らはユダヤ教の宗教要件や宗教指導者による旧約聖書の解釈を間違いなく知っていたと思います。
But it is unlikely that these men were particularly spiritual men.
しかし、彼らが特別に霊的な人間だったとは思えないのです。
They were focused on making a living. They're focused on getting a better catch of fish than they had gotten the day before.
彼らは日々生計を立てることに忙しく、前日よりも今日は魚の収穫をもっと得ることばかりを考えていました。
So why them? Why did Jesus call them?
ではなぜそんな漁師の彼らがキリストの弟子として選ばれたのでしょうか?
That question gets to the heart of the call to discipleship.
この疑問は弟子として召されることの核心に触れています。
And the first aspect of this call to discipleship that we need to understand is that Jesus himself is the subject of our call to discipleship.
また、私たちを弟子として召した主体はイエスである。このことが私たちが理解しなければならない召しにおける第一の側面です。
These disciples were not searching for Jesus. He searches for them.
弟子たちがイエスを探したのではなく、イエスが弟子たちを探しているのです。
And while their religious background, yes, it's rooted in the Old Testament law, Jesus doesn't base his call to them on their religious background. He doesn't even base it on the name of God himself, but instead he specifically calls them to what? To follow me.
弟子たちの宗教的背景は旧約聖書の律法に根ざしています。ところがイエスは彼らの宗教的背景や神ご自身の名前に基づくのではなく、私についてきなさいと具体的に呼びかけているのです。
This shows us his authority of the Messiah, and I would say it even points to his deity.
このことはメシアとしての権威を示します。またその神性をも指し示しています。
We have to be clear that being a disciple is to follow Jesus.
弟子になる。それはイエスに付き従うことである。私たちはこの点を明確にしなければなりません。
Folks, we are not called to a religion, but we are called to a relationship with Jesus Christ himself.
私たちは宗教に召されているのではありません。イエス・キリストと関係することに召されているのです。
And none of us is seeking him. He calls us and he seeks us out to be in a relationship with himself.
主は私たちを呼んでおられます。そしてご自分との関係を求めておられるのです。
But secondly, this call to discipleship is a call to service.
召しにおける第二の側面、それは弟子として召されることは奉仕をすることに召されることということです。
Being a disciple, it's not a call to a life of asceticism or spending the rest of your days just sitting in a hole somewhere, reading the Bible and singing hymns to yourself.
弟子であること、これは禁欲的に生活することではありません。それに聖書を読んで賛美歌を歌うだけで余生を過ごすこととも違います。
Notice that Jesus says to them, follow me and I will make you become fishers of men.
イエスは彼らにこう言われました。私についてきなさい。そうすればあなた方を漁師にしよう。
There's a goal in following Jesus and it's a calling to serve Jesus.
イエスに付き従うことにはゴールがあります。それはイエスに仕えるということです。
And what an amazing service to be fishers of men.
人を取る漁師になる。 これはなんと素晴らしい奉仕でしょう。
He was going to take these men who were good at catching fish to feed people, and he was going to teach them how to live and proclaim that same gospel of the kingdom of God through repentance and faith that he himself was proclaiming.
イエスは魚を取るのが得意なこの男たちを人々を養うために連れて行こうとされたのです。イエスは彼らに生き方を教え、自分が述べ伝えていたのと同じ悔い改めと信仰による神の国の福音を述べ伝えさせようとしたのです。
And it's through that proclamation of the gospel then that they would seek to bring or catch in fishing terms other men and women to be followers of Christ as well.
こうして弟子たちは他の男性や女性をキリストの弟子にしようとしたのでしょう。
Now we haven't even gotten to the Great Commission yet, which comes before Jesus ascends into heaven.
私たちはイエスが昇天される前の大宣教命令まではまだ読み進めてはいません。
But Jesus is already saying that a disciple is one who is seeking to make other disciples.
しかしイエスはここですでに弟子とは他の弟子を作ろうとするものだと言っているのです。
And that calling on our lives has to be narrowly focused so that everything in our lives is done in such a way that that calling becomes our priority.
そして私たちの人生におけるその証明とは私たちが優先するべきこととなるように私たちの人生のすべてを通して行われるようにここを心をそこに向けなければならないものなのです。キリストに付き従いなさい、キリストに仕えなさい、このような召しに従うためにこの男たちが何を諦めたのでしょうか。そのことを見てみたいと思います。
ジェームズ・ジョン left their father.
ヤコブとヨハネは父親を捨てました。
The call to discipleship is the call to put Jesus above family, above job, above everything.
弟子として召されるということは、家族よりも、仕事よりも、すべてよりもイエスを優先させることなのです。
Now, of course, you still have those things, but the call of Jesus outweighs and even influences how you interact with each of those aspects of your life on this earth.
もちろん、あなたにはまだ家族も仕事も様々なことがあると思います。しかし、イエスがあなたに呼びかければ、家族であろうと、仕事であろうと、その他の影響力であろうと、あなたの人生の中でイエスの呼びかけがこうしたものとの関わりをはるかに超えて影響を与えるのです。
And so that extends to family, to work, and of course to other circles of influence. Fishing nets are good things. They truly are. That represent their jobs, their families. Their families are even better things. But the call of God is to leave your former commitments and to be completely devoted to one thing, to following Jesus Christ.
漁網は仕事を象徴する良いものです。家族はもっと良いものです。しかし、神から呼びかけられたならば、これまでの様々な約束事を捨てて、完全にキリストに付き従うことに自分を捧げていくのです。
But there's a third aspect to this call. And it is this, that the call of Jesus is obeyed in community with others.
イエスの呼びかけには他の人々との共同体の中で従うものである。このことが召しにおける第三の側面です。
These disciples, have you noticed, they're called by name.
弟子たちは一人一人名前で呼ばれています。
They're not just some faceless crowd of people.
彼らはただの集団ではありません。
They are personally chosen to follow Jesus together as this community of disciples.
彼ら一人一人は個人的にイエスから選ばれて、個人的にイエスに付き従って、その一人一人が共に一つの共同体を作り上げているのです。
Now, I know I'm preaching to the choir this morning, but there is no New Testament understanding of a Christian who lives their Christian life outside of the community of other disciples. In other words, outside of the community of church.
弟子たちが共に作る共同体以外、つまり教会から離れたところで信仰生活を送るクリスチャンについて理解を示す部分は新約聖書には見当たりません。
Think about all the things these disciples would do together with Jesus over the next three years.
弟子たちが共にしたこととは何かを考えてみましょう。
They ate together with Jesus.
イエスと一緒に食事をしました。
They worshipped together at the temple with Jesus.
イエスと共に神殿で礼拝を捧げました。
They served together in miraculous ways, like feeding thousands of people with just a few fish and pieces of bread.
たった数匹の魚とパンで何千人もの人々を養うような奇跡的な方法で彼らは共に奉仕をしました。
They prayed together with Jesus.
彼らはイエスと共に祈りました。
They slept where he slept.
イエスが眠られた場所で眠りました。
They went together where he went.
イエスが行かれたところに一緒に行きました。
This bonded them as a community, really as a family, as nothing else possibly could.
こうしたことが彼らを共同体として結びつけ、家族として結びつけたのです。
This is reflecting to us what a church is supposed to be.
こうしたことが、これが教会のあるべき姿を私たちに映し出しています。
It's a community of disciples, a community of followers of Christ, growing together as we spend time with our Savior Jesus Christ.
キリストに付き従う弟子たちの共同体の中で、救い主イエス・キリストと共に過ごす中で、弟子たちは共に成長を遂げていくのです。
No matter what your other relationships are like, the church should be where you find loving, deep, honest relationships that will support you like no other.
教会以外の人間関係がどうであれ、教会は他では得られないような、あなたを支えてくれる愛に満ちた深い誠実な人間関係を見出す場所であるべきです。
Jesus knows you intimately by name, and he intends you to be part of a body, a community that seeks to know you and love you in the same way that he does.
イエスはあなたの名前を知っていて、親しみを抱いておられます。イエスはあなたに、ご自分のようにあなたを知り、あなたを愛そうとする共同体の一部となることを望んでおられます。
Our call is to follow Jesus, just as the call of these first disciples of Christ.
私たちの召命はイエスに付き従うことです。それはキリストの最初の弟子たちの召命と同じものです。
And their response was immediate.
当時の弟子たちは召された時に即座に反応しました。
They dropped what they were doing to follow Jesus, to be part of the kingdom of God that was being built in and through Jesus Christ.
イエス・キリストにつながって、イエス・キリストを中心にして築かれる神の国の一部となる、そのためには彼らは自分たちのしていることをやめてイエスに従ったのです。
Are we?Willing to do the same.
あなたは同じようにしたいという気持ちがありますか?
Are we willing to leave behind any other commitments to completely follow Jesus and be on his mission of fishing for men, seeking to make other disciples and bringing them into the kingdom of God as well?
他のどんな約束事も捨てて、イエスに完全に付き従い、イエスから与えられた人を砂どれという命令を担い、 他の弟子を作り、彼らをも神の国に連れて行くことをあなたは望んでいますか？
If you're here today and you've never repented of your sin and trusted in Jesus Christ as your Lord and Savior, then I would just say you can't respond to that call to be a disciple because you're still outside the kingdom of God.
もしあなたが自分の罪を悔い改めないならば、イエス・キリストを主であり救い主であると信じたことがないならば、あなたはまだ神の国にいます。だから弟子となるようにというイエス・キリストからの呼びかけに応じることはできません。
And today, God is calling to you, as Jesus called to the disciples, to follow Jesus.
イエスが弟子たちに呼びかけたように、今日、神はあなたにもイエスに付き従うよう呼びかけておられます。
Would you do what they did and respond today?
イエスの呼びかけに即座に従った弟子たちのように、今日、あなたはイエスの呼びかけに答えますか？
Repent and believe and follow Jesus Christ as your Savior and your Lord.
罪を悔い改め、イエス・キリストを救い主、主として従いましょう。
Become one of his disciples.And enter into his kingdom, which is so much better than anything we can experience here on this earth.
イエスの弟子の一人となって、この地上で経験できるどんなことよりもずっと素晴らしい彼の王国に入っていきましょう。
Let's pray.
お祈りをいたします。父なる神様、御子イエス・キリストを世に送られた方、イエスをメシアとして受け入れた魂に聖霊を注ぎ、聖霊による試練と約束の祝福をもって御国への備えとなされるお方、聖霊をもって御国を受け継ぐ証人とされる方、お言葉をくださった方、あなたの皆を褒めたたえます。あなたこそ私たちに聖なる都、新しいエルサレムを約束なさったお方です。あなたの御子イエス・キリストはそのあなたのお言葉をことごとく実現なさり、そのご栄光を表されています。そしてこの天地が消え去るとき、私たちを新天新地へと誘ってくださいます。神の栄光を永遠に称えるという希望と喜びに満ち溢れさせてくださいます。新天新地へと誘ってくださるあなたの御言葉を前にして、地上の罪にまみれた生活を送る私たちにはそのことを理解する知恵も力もありません。ただ御言葉を信じるしかありません。イエス・キリストに付き従って生きるしかありません。だからこそ私たちの信仰を強めてください。悔い改める心を支え導いてください。キリストの弟子としての歩みを通し、やがてあなたが私たちの地上の悲しみをすべて取り除いてくださることを待ち望む心を強めてください。あなたは新天新地で私たちと共に住み、私たちはあなたの民となると語られました。あなたの御心が私たちの思いとなることを待ち望みます。憂いなき思いをあなたと共に共有できることを心より待ち望みます。キリストの弟子として生きる日々、新天新地であなたの圧倒的なご栄光を前にして、小さな迷いや思い込みなどすべてが吹き飛んでしまうであろうことを心から待ち望みます。今週の私たちの地上の歩みがあなたとの永遠の生活を垣間見ることができるような恵みと喜びに満たされますようにお祈りをいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。